はい、では舞子さんの、留学体験談をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
2年前に娘さんが、はい、上のお子さんが小学2年生の時にセブンに留学されたんですよね、親子で。
はい、
はい、なんでセブンに留学しようとしたんですか？
まず第一は、私自身も留学経験があって、海外旅行も大好きなのもあって、やっぱりいろんな国を見ることによって世界観が広がる、その日本だけの世界観じゃなくて、世界のこう価値観やものの考え方や人であったり、もうそういう全てのことって実際目で見て体験しないとわからないですよね。でそれを実際経験させてあげたかった、
でも小学2年生ってかなりまだ小さいですよね。
でもやっぱりだいぶこう物心もついて、親より友達ってなってきている段階ですね、小学校1年生になって、まだお母さんお母さんだったのが友達、友達
って遊びに行って、学校帰りに遊びに行って帰ってくるとか、
帰ってきて、でそういう成長の中で、やっぱりこう日本じゃない、フィリピンであったり、マレーシアであったり、東南アジア、アメリカもヨーロッパもそうですけど、いろんな国の人たちと接することによって、こういろんなものの価値観、
親しかできないことを、で、いろんなものを見せてあげたい、
そうそう、小さい頃からいろんな経験をさせてあげたいっていうのが一番の、
そう、2年生の時に、フィリピンのセブっていうところがあるけど、そこ行ってみようかって言った時の娘さんの反応はどんな感じだったですか？
まずフィリピンってどういう国か分かんないから、子供自身どういうイメージ持ってるのかっていうのも分かんないですよね、親として、でも、ママが行くなら行くっていう、そういう、
それまでも海外経験は娘さんあったんですか？
そうですね、近場ですけど、韓国とか、香港とか、バリとか、北欧とかも連れて行ったりとかもありました、
それは旅行で、
旅行です
ね、1週間ぐらい、夏休み
連れて旅行ですね。
じゃあもう海外に行くっていうのは慣れてて、フィリピンはどういう国か分かんないけど、ママが行くんだったら行く、でも今回は旅行じゃなくて勉強しに行くんだよっていうことを伝えたんですか？
伝えます。
ただ英語の勉強は好きなんです？
好きっていうか、もうその時点でどういう、英語の塾っていうか、習い事はさせてたんですけど、このちっちゃい頃から3歳からさせてたとかそういうのじゃなくて、もう本当年中年長ぐらいからさせてただけで、そんなちっちゃい頃から英語英語っていう感じではなかったんですよね。
それはどんな英会話の塾ですか？
英会話というより、何ですかね、個人的にっていうか、ヘッドホンに音声が流れてくるから、それを教科書を見ながら、こう独自でやっていく、で分からなかったらこう先生に聞くみたいな。
それ、そういうなんていうカリキュラムですか？なんか特別 な, なんか
それはあるんですか？全国にそういう教室があって、レプトンって言うんですけど、
調べてみます。
はい、
それ効果的なんです？
効果的かどうかは分かんないですけど、でも全国にあるから、
でそれを週に1回とかやるんです。
そうです、そうです。週に1回テキストに沿って
塾に行ってやる。
そうです。
自宅ではやらない？
自宅ではやらないです。
で小学2年生と年中3ぐらいから小学2年生までそれをやって、どれぐらいの英語力だったんですか、フィリピンに行った時？
その時は
全然。で海外も行って英語を喋る機会もまあある感じ？
英語を喋る機会っていうのは特にないですね。
親が喋ってるのを近くで聞いてる感じ、
ですね。
でそれどれぐらい小学2年生で喋ったりするものなんですか？
喋ったり、授業ではやっぱり何言ってるか分かんないけど、それなりにテキストに沿って、こう、マンツーマンであったりグループであったりはやってたみたいだし、ちゃんと宿題とかも与えられて、一緒に部屋に帰ってきてから、こう宿題をやるっていう感じではありましたね。
セブに2週間行かれて、その学校はシピルス行かれたんですよね。
で
シピルスは何で行ったんですか？
シピルスを選んだ理由っていうのは、 もともとセブの語学学校っていっぱいありますよね、うんうん、いっぱいあって、その時のエージェントにいろいろ日本人には人気の語学学校みたいな感じで紹介してもらって、でセブってやっぱりリゾートなんで、リゾートの方がいいなと最初は思ってて、リゾートの語学学校いくつか探したんですけど、やっぱりさすがリゾートなんで人気で、半年前に依頼したにもかかわらず、
もう夏休みで7月に行かれたんですよね。
8月
に行って、じゃあ2月とか、
2月3月にからエージェントとこうやり取りしながら探してたんですけど、もうすでにその時点では
入れなかったんですね。
そうです。で街中だったら空いてるよっていうことで、いろいろ探して、内容と検討した中で、であまり日本人も多くなく、学校にやっぱりこう外に出れない分、プールとかあったら子供が退屈しないとか、そういうのを考慮して、最終的にはこうシピルスかなっていうことで、
迷いはなかったですか？他になんか似たような
学校、似たようないっぱいあったから、結局行ってみないとわからないんで、2週間だし、そこまで神経質にはならなかったですね。とりあえず行って、
多国籍で日本人以外の人がいて、プールとかがついて、学校の中で生活が完結できるところ、
完結できる、もう外に寮があるとか、そういうのはもうまずありえないというか、
そしたら、どれぐらい国籍費、日本人どれぐらいでした？何パーセント？
その時はだからちょうど夏休み、8月の夏休みというのもあって、高校からこうカリキュラムで団体でシビリスに来てた、
それ日本人の、
日本人もそうだし、韓国人もいっぱいいたし、
台湾人とかもいるんです。
台湾人もいましたね。
ベトナム人、
ベトナム人とかは、
じゃあ中国人、
中国人もいましたね。
でその人たちとの交流ってあるんです？
交流っていうのはグループのレッスンが1日に2回あったんで、その時にクラスごとに、韓国人がいたり、中国人がいたり、もちろん日本人がいたり、そのクラスによって何人がいるか分かんないみたいな、
でそのグループって、まず入った時にレベルチェックテストがありますよね。
ありますね。
でもお母さんと娘さんと別々に受けて、何段階ぐらいあるんです？
何段階あるのかね。
何コースって言われたんです？
もう親子留学コース
の中でレベルがあって、なんかマンツーマンが 何コマでしたっけ？
マンツーマンが、親が3コマ、
はい、
子供が2コマ、
はい、
でグループが親が2コマ、
はい、
子供が2コマ、はい、で子供はアートクラスが1コマあるんで、
はい、
子供が1日
5時間、
子供も親もそうですね、マンツーマンが1クラス多いってことで、5時間5時間ですね、
でそのマンツーマンは個人のレベルによってこうあると思うんですけど、グループってこうね、レベルによってグループ何人グループなんです？ 4、5人、6人、5、6人、でそこに中国人とか韓国人とか日本人とかいて、で、ね、でお母さんは親のグループ、
親のグループです。
で子供さん
は、子供は子供のグループなんで、はい、でもそこまで子供に子供はレベルがこうあまり変わらないから、
それって高校生と一緒じゃないですよね？
高校生とも一緒でしたよ。
小学2年生の子
が、ああそれはそれはない
です。でも親は高校生と一緒の、
高校生でもそれなりにこうね、ガンガンやってる子もいるし、全然できない子もいるから、その中には高校生も入ったり、大学生も入ったり、社会人も入ったり、でも特に夏休みだったから日本人が多かったですね。普段はね、日本人が少ないのかもしれないですけど、
半々ぐらいです。
もうちょっと、日本人と韓国人が目立ちましたね。やっぱり韓国資本やから韓国の人もいっぱいいたし、
お子さんのグループは何年、小学生限定とかです？幼稚園生、小学生限定、
幼稚園生、小学生、
小学校生、ね、高学年ぐらいまで。
高学年はまた別、
じゃあもう大体同じぐらいの年代 で、
年齢
でレベル分けっていうよりも、もう 年代で区切った感じのグループ。どんな感じだったんだろう、 アートクラス何してたんですか。
アートクラスは栄養を描いたり、うん、こうなんか
物を作ったり、それも
グループで、
そういうのは楽しんでありました。
楽しいって言ってましたね。
小学校で、日本の小学校でやるアートクラスと違うのかな。
また違った。
見ました、絵とか作品とか。
いや見てないです、作品とかこうなんか作品持って帰ってくるわけではなかったんで。
そうなんだ。何を描いたんだろうね。
ね
え、へえ、じゃあ1日1回、え、毎日じゃあやるわけですよね。
毎日なんかこう、
じゃあ10回やってるわけですよね。
ですよね。与えられたことを、こうなんか、まあ、色塗ったりとか、作ったりとか、してるってこと
ですね。じゃあなんかすごい、あのお母さんに見せようみたいな対策ができたわけではなくって、
じゃないみたいな、
なんか塗り絵じゃないけど、お絵描きみたいな感じで、先生たちと一緒に遊ぶみたいな感じだったんですよね。そっか。でグループクラス、マンツーマンクラス、なんかお子さん感想言ってありました。グループクラス、
マンツーマンクラスで、なんか男の先生と2人になった時に、こうなんか急に腕を組まれたとか、なんかそれがちょっと気持ち悪くて、
分かんないな、そのシチュエ
ーション。それで、
でも小学2年生って本当ちっちゃくて可愛いから、あのだよねみたいな感じだったのかな。何だろう。
でもそれが教室でされたの、って言ったら、教室じゃないとか、一人でどっか行ったのって言ったら、二人でなんかどっか歩いてる時に、こう、こうされて、でもなんか部屋じゃなかって歩いてる時やったら、そこまで、
密室ではないから、
そうそう、密室ではないからね。
だからまあ可愛がってやるみたいな感じ、
みたいな感じではこっちは捉えたけど、子供にしたらいきなりの、みたいな、びっくりして、こうなんか思わずこう腕を払ったとかは言ってましたけど、
年頃になったらもっとでしょうね。
だってでも日本ではありえないですよね、こうね、海外の人ってフレンドリーさをアピールするために、こう腕組んだり、こうちょっとね、腕触れるじゃないけど、たまにあったりするけど、日本人がこう初対面じゃなくて数回あったぐらいで、こう腕を組むとかまずありえないから、
でもどう振る舞っていいかはそこで学んだんだろうね、きっと。
多分、
さりげなく
子供なりに。
で、じゃあグループレッスンは、なんかみんなでどんな、なんかグループレッスンって私にとってはすごく緊張する瞬間なんですけど、他の人が喋ってなんか話の入り方とか、
まあ、テキストに沿ってするから、グループと言ってもあれですよね、こう
ディスカッションとかではないんです。
ディスカッションももちろんあるんですけど、基本はディスカッション まず最初にして、でその後こうテキストに沿ってやっていくから、あ、じゃあ1番、2番、3番みたいな感じでこう答えを、ね、言い合うじゃないけど、まあ、順番にこう
答えを言う。どんなんだろう、リーディングとか。
リーディングですね、この文章を作って順番にとか、まずそのグループも出入りがあるやんね、1週間の人もいれば2週間の人も、その日その日でメンバーが変わってくる、なのでそのメンバーが変わるたびに、授業の始まりに自己紹介、なので常に授業の始めは自己紹介、それについてみんなでこう最初の何十分かはこう質問、
50分授業ですね、
50分授業でお互いこう質問し合い、それぞれに自己紹介して質問をするから、まあ、それである程度時間過ぎるんで、その後はこうテキスト見ながら、とりあえずリーディング順番にしていって、まあ、文章を組み立てる、それを考える、まあ、基本ディスカッション形式なんで、こう、まあ、例えば6人いたとしても、お隣の人とこう A さん B さん役してみたいな、でそれについてこうちょっと話してみたいな感じで順番にこう流れる感じ。
そっか、マンツーマンと3時間グループ2時間ですね。どっちが良かったですか。両方あって良かったですか。
両方あって良かったですね。
マンツーマン
はマンツーマンマンツーマンで良かったですね。
舞子さんは留学経験もあるしね、
あるけど、もう海外経験も何十年も前の話なんで、そんなもういきなりこうマンツーマンって言われても、もうええー、みたいな。
留学経験もあるし海外旅行もたくさん行かれてるけど、うんうんうん、その英語の勉強を社会人になってから、うん、その留学っていうことをやったのは初めてですか？
社会人になって、うん、すぐぐらいはオーストラリアに3ヶ月一人で、うん、
はい、
こう行ってたんで、はい、ホームステイしながらね、
ホームステイしながら留学したんです、
うん、知ってたんですけど、うんうん、でももう卒業してすぐぐらいやから、うん、結局はね15年ぐらいもうずっと日本にね、うん、海外に旅行に行ってたにしても、うん、そうそうこうねなんか日常会話以外のことを話すこともないし、う
ん、オーストラリアの3ヶ月の留学はどんな感じでした？グループですよね。で時間グループレッスンですよね。
オーストラリアは語学学校だったんで、うん、授業形式ですね、
うんうん、20人とかのところに行って、そのオーストラリアの、うん、授業とフィリピンの授業も
全然違いますよね。だってこうオーストラリアはもう一人の先生にこう教室でこう、ね、うん、毎日授業する、うん、でも、うん、セブに親子留学の時はもうマンツーマンの授業をがっつりやって、うん、でネイティブの授業も、うん、週に何回か夜にね、
うん、
こう
オプションで、
うん、オプションというか、うん、その中に組み込まれてたんですけど、うん、あの予約して、うん、参加できたりとか、
フリークラスですよね。参加してもしなくてもいい、
うんうん、そうですそうですそうです、うん、でも、はい、オプションで 別料金っていうわけではなかったんで、
はいはい、
うんうん、
じゃあ参加しないともったいないです。それ娘さんも参加したんです
よ、うん、それは娘はなかったですね。
あ、大人だけがついてる、
うん、そうですそうです。
へえ、それやってる時娘さん何してるんです？
まあ何してたかな、うん、
なんか誰かが見てくれてるんです？
あ、そうですそうですそうです、子供を預ける、
うん、
そういう
部屋がある。
そうそうですそうです
ベビーシッターみたいな。
そうそう、ベビーシッターみたいなのが学校にこう常時してくれてて、
はいはいはい、
そういう時は、
うん、
その部屋に預けて、うん、授業みたいな感じで、
うん、でそこに子供たちがわんさか行って、
う
ん、あの先生とか面倒見てくれる人がいて、一緒に 何するんですか？プール行ったり。
プールというかその部屋の中で遊ぶいう感じですね。なんかその体制自体は結構整ってましたよね、うん、そういうベビーシッター的な人もいたし、
うん、
きっちりこう、何風邪ひいたとか、うん、頭痛いとか言ったら、うん、週1回専門医がこう来てくれたりとか、うん、ちゃんとしたナースが常駐してとか、そういう面では、
うん、そしたらあと食事がなんか結構きつかったっていう話でしたよ ね。
やっぱり韓国資本だったんで、うん、こう朝からキムチが出てとか、はい、まあ、3食キムチ、
はい、
プラスアルファこうなんかパサパサのご飯と日本人には慣れないパサパサのご飯プラスアルファ、
うん、
鶏牛のなんかこう、
うん、甘辛
唐揚げ、うん、そうそうそう唐揚げがなんか 2,3 日おきに出て、はい、その唐揚げも辛くない唐揚げと辛い、
うん、
ちょっと辛めの唐揚げとで2種類出てきて、あまりメニューに変わり映えがなく、こう食欲をそそるような感じではなく、
野菜はありました？
野菜もねあったんですけど、あまりこう記憶にないってことはほとんど食べてないと思います
ね。デザートとかは？
デザートも
バナナとか。
あ、そうですね、うん、ですね、
うん、
朝はパンでしたけど。
いつもパンなんです、
うん、パンでした
ね。
だいたい同じパンですけど、
ショッパン
ショッパンとロールパンみたいな。
それにジャムとかバターとかつけて、
うん、ですね、
パンと野菜とか卵とか、
野菜とジュースと、
うんうん、パンと野菜とジュース、
ジュース、
うんうん、それも食欲がそそらない
ですね。毎日メニュー同じだとなかなかこう、
朝はもう本当同じメニュー、
うん、ほとんど一緒です、
はい、大丈夫ですか？で
ちょっと板が切れたみた
い。で食事ですけど、
はい、
そのお腹減ったりはなかったですか？食欲そそらなくてあんまり食べれなかった、うん、
うん、特にこう売店で何かを買ったっていう記憶もないんで、
うん
うん、夕食のみで済ます せてたと思うんですね。
ああ3食
食べて、3食食べて、うん、もうそのまま夕方食べて何も完食するっていうわけなく、う
ん、多く量食べれずに
2人ともね、
うんうん
うん、私も子供も
子供さん何もなんか言わなかったです。もうお腹減ったとか、
なんか多分売店とか行っても基本お菓子とか食べない子なんで、うん、カップラーメンとかあっても、うん、こうなんか食欲そそるようなカップラーメンってないですよね、うん、こうちょっとこれ美味しいのか美味しくないのか分かんないねみたいな、うん、でコンビニとかにも行ったけど、うん、パン見てもこう、うん、なんかこれが食べたいっていうパンもなく、う
ん、日本から持ってってなかったです。
多少は持って行ってたとは思うんですけど、うん、でもそんなに2週間見たらすぐなくなりますよね、うんうん、
学校の外に出た時とか の、うん、そのフィリピンフードとか、うん、まあ、日本食とかそういうの食べました？
外に出た時は、うん、やっぱりハンバーガー、その現地のハンバーガー、うんうん、
ジョリビー、
ジョリビー
行きました。
行きましたね。
美味しかったです。
いや
もう混んでますけどね、いつも
苦手ですね。
でもとりあえず食べとかないとって、
食べとこかみたいな感じで食べはしましたけど、うんうん、
じゃあそれで体調とか壊さなかったですか？
体調ね、うん、だから私は行って、うん、4,5 日ぐらいで喉が痛くなって、うん、多分空調と か、 なんか、
う
ん、
寒すぎるっていう
もあったと思うんですけど、うんうんうん、で熱が出たんですよね、うん、
はい、
でも、うん、一緒に来てたお母さんがこう、うん、痛み止めかなんかに、うん、
解熱剤とか、
うん、持ってきてたんで、うんうん、それをもらったら、まあ、すぐにはよくはなったんですけど、
うん
うんうん、多分こう食事の面であったり、うん、こういろいろ環境が変わったストレスであったり、
うん
う
ん
う
ん、
そういうのでね。
でお子さんもなんか体調脱水症状になったとか言われてましたよね、
う
ん、
子供はだから2週間大丈夫だったんですけど、うん、もう最後の最後でやっぱりこうもう帰る、うん、ああやっと終わったっていう、
うん、
まあ気が抜けたというか、うん、そういうのもあって、うん、もう最後帰る日に、うん、上からと下からで脱水症状になって何も食べれなく、これはもうちょっと何も食べれないんで病院連れて行ったら、もう食べれないってことは点滴しないとって言われて、ね、やっぱりフィリピンって点滴するイコール入院ってなるんで、もう入院しましょうって言われて、
入院したんです。
入院しましたね。
一泊？
一泊です。で点滴して症状が良くなったんで、
うん、
次の日の検査で、うん、まあ、検査結果次第で、うん、もう次の日、うん、マレーシアの飛行機で、
うん、
もう行くっていう予定立ててたんで、うん、もうそれで乗れなかったら、うん、あれやばいなっていう感じだったんで、うん、どうしても帰りたかって、
うん、
ですぐに午前中検査して、
うん、
で結果教えてもらって、うん、これで大丈夫ですって言われたんで、うん、もうその日の午前中に退院して、
うんうんうん、
でそこから荷物まとめて一旦学校戻って、
うんうん、
で荷物まとめて学校の人が空港まで送ってくれて、そこからそのままセブから、うんうん、クアラルンプール飛びましたね、
うんうん、その原因は脱水症状。
原因はやっぱりもう水だと思うんですよね。水はもう一番気をつけてたんですけど、うんうん、歯磨きする時も、うん、うがいする時も、うん、汲んできた水で、
うん、
ペットボトル入れて、うん、もうこれで
ね、ウォーターサーバーがあるんです。
そうですそうです。
でそれをでやってたんですね。
それで気をつけてやってたんですけど、
うん、
やっぱり授業終わった後に、
うん、
プール、
うん、
学校内のプールが楽しかったみたいで、
うんうん、
もうほぼ毎日もう飽きもせず
お友達
できて友達と、
うん
うんうん、入ってたんで、うん、もうやっぱりもうそれしか考えられない。でも、
うん、
うち娘よりちっちゃい子も、
うん、
もちろんいたんですけど、うん、全然大丈夫だったみたいで、やっぱりこうね、うん、体調がこう弱ってたせいも、
うん、ストレスとか疲れとか、ね、食事とか体調の面で、うんうん、そこに弱いところに来たのか
もしれないですね、うん、
あでもよかったですね、うん、でその病院は学校じゃなくて、あそか病院に行ったんですね、クリニック
さ
ん、ね、
そうですクリニックに、うん、
とあとプールでしょ、と日本人スタッフの方がいらっしゃいますよね。
いました、日本人スタッフが、はい、お一人です。何人？2名いました。あ
その方の対応とかは、
対応はすごい良かったです、うんうん、でもまあ、うん、その夏休みっていうこともあって、うん、日本人多かったんで、うん、すごいやっぱり事務が煩雑だったんですよね、うんうんうん、でもともとシピルスって結構大きいとこで、うん、学生さんもいっぱい受け入れてますよね、
うんうん、
でそれプラスアルファ夏休みで人が多かったにもかかわらず、うん、いろいろと親切にしていただいたんで、うん、その点は
安心ですね。
安心だし良かったなっていう印象はあります、うんう
ん、あとそこでその中国人とか韓国人の人とお母さん同士でなんか友達になったりしました。韓国人の教育熱心さに驚いたとかあります。
基本は薬留学来てたのはもう日本人、
あ
で、うん、韓国人はやっぱり
こうある程度、
うん、ある程度年、うん、あの年齢がいってから、まあ、高校生とか、
あそうなんですか、
大学とか社会人、
うん、
とかの人が来てて、うん、子供も、うん、そこまで多くなかったんですけど、うん、小学生ちらほら、うん、中学生も数名、うん、そんなに多くなかったんで、うん、基本子供連れてきてる親子は日本人、
うんちらほら来てる子たちは子供だけで来てるんです、うん、韓国人、
韓国人子供だけでですね。でももう子供って言ってももうね、中学生も高校生もなったらもう見た目はね、
うん
うんうん、そうか、ある程度の
小学生で一人で来てる子とかいなかった、
うん、ないです、
ない
です、
あなるほど、
ね、
じゃあコマ数聞いて、グループの授業とネイティブの授業はどんな違ったんですか。グループは2コマですよね。でネイティブが週に1回、
週に1回水曜日にあって、うん、それはもう本当大人数ですね。
何人ですか。
30人ぐらいいたと思うんです
よね。グループが6人ぐらいって言われましたよね。それネイティブ の、うん、あの
授業は
30人、
すごい。主にネイティブは、うん、あの発音の授業が主だったんで、
喋、うんうん、る機会とかないじゃないですか。みんなで一斉でアーとかいう感じ
です、うん、そうですそうです、発音だったんで、
発音の授業をしてくれるんですね、うん、ですね、アメリカ人、
アメリカ人、
どうでした、勉強にはなります、それとも、
うんうん、多すぎて、うん、もう授業さらっとこう流す感じのね、うん、こう誰かを当てるとかそういうのもなく、うん、もう
どんな授業だろう、
聞いても聞かなくても、うん、とりあえずもうどんどんどんどん
講義形式、
講義形式ですね。もうどんどんどんどん進んでいく感じなんで、
テキストがあるんです、
テキストっていうかプリントですね、うんうん、
で発音の文を読んでみようみたいな、
うん、そうですね、
音読をして、うん、リピートアフターミーみたいな、
うん、そうですね、ひたすらもうそんな感じみたいな
でも2週間だったから2回は、
ね、そうですね、
2回ともそんな感じ、2
回ともそんな感じで、
うん、まあ、でも30人皆さん参加されるってなんか期待していかれるんでしょうね、
うん、でもまあしてもしなくてもどっちでもいい授業だったから、うんうんうん、ね、こうしない人はしないかった、うん
うん、
ね、
3週間いたらもう1回行きます、
うん、どうかな、まあでもせっかくやから行ってたと思うんですけどね、
うん、
うん
うん、じゃあ自習時間が授業以外はどんな風に、うん、あの時間使ってありました、勉強宿題とか、
宿題ですね、うん、主に宿題、うん、
どんな宿題でした、
練習問題みたいなのがあったから、はい、そこのページをこう1ページ、はい、次ページ、はい、2ページぐらいやってください、
はい、
ここ
書いていく、
うんうんうん、
うん、お子さんも、
うん、そうですね、うん、
どれぐらいやってました、時間は、
時間は、どれぐらいやってた
の、ご飯が6時ぐらいから、
6時ぐらいからですね、うん、
でその後はフリーですよね、
フリーです、
うん、1時間ぐらい、
1時間ぐらいやってましたね、
うん、お子さんも1時間ぐらい、小学2年生
で、う
ん、
そうですね、
うん、とあと、うん、じゃあ週末はどっか1回行かれたんですね、
そうですね、週末は
土日
1回、
う
ん、
海に
、うん、セブの街中だったんで、
うん、海ってマクタンの方に行くんですね、
マクタの、うん、そうですそうです、
う
ん、
どうでした？海綺麗です。
海綺麗でしたね。シュノーケルとか子供したんですけど、私はしなかったんですね、でも子供だけさせて、やっぱりあれちょっとなんかコツとかいりますよね。専属にこうついてくれたんですけど、ちょっとなんか初めてで怖かったみたいで、でもこう普通にどっかの島に行って、その島で普通に泳ぐ感じのもあったし、
それって親子留学に組み込まれて、
組み込まれてないオプションで申し込みましたね。
当時あのそこについてからセブンについてから申し込み、
で別 の、 あの同じ小学校2年生の親子の方がいたんで、その方も行くって言われてたんで、じゃあご一緒しましょうっていうことで、なんか何名か揃ったら、結婚しますよっていうツアーだったんで、他の何名かいたんかな、その同じシピルスからの人が、
そういうとこ行った時のなんか昼食とか夕食は豪華な感じですか？
豪華は豪華でしたね、こう組み込まれてたんで、海鮮
お腹いっぱい食べれた、
お腹いっぱい食べまあちょっと変わったものが出てくるから、それはこうちょこちょこ食べながら、まあでも普通の食事よりはもう全然ね良かったんで、
じゃあ海に行ったり、あとはショッピングとか、
ですね、ショッピングしたりとか、そうですね、土日あったんで土曜日は近くのショッピングモールにタクシーで行って一日そこで過ごして、こうなんかちょうどイルミネーションとかもやってたんで、そうね、同じやっぱりこう2年生の子がいたっていうのもあったんで、一緒にこう行動したりとかですね、
お子さんは授業以外でフィリピンで英語使うチャンスとかありました？なんかお店の人に話しかけたり。
あ、授業以外ではやっぱりなかなかね、
そっか。じゃああと、セブリ、あ、お子さんの感想、セブ留学を終えて2週間終えての小学2年生の感想。
感想ですけど、やっぱりもう最後の最後でこう入院したんで、もうそこがやっぱりこうね、自分の中ですごいこうやっぱり点滴だったんで、注射が痛かったとか、こうもうね、自分も上からも下からもでずっとトイレで食べれないもうその印象が強くて、ちょっとシピルスの施設が、古かったっていうのも、あったんですけど、ね、今はもう新しいホテルみたいな綺麗な施設がいっぱいできてるから、そういうところに行ってたら、また全然イメージが違って、
シピルス以外の学校で、ね、コンドミニアムとか、
そうみたいな、ホテル形式の学校ね、もういっぱいあるから、そういうところに連れてったらまた印象は違ったのかもしれないけど、やっぱりちょっとこう古いから、ゴキブリももちろんいっぱい出てくるし、こう私が行ってすぐにもう谷に背中噛まれて、そういう
噛まれたって
言
ってました
、ね、背中中噛まれて、もう貝のも見てるし、
今度は自分か
って、ね、いやにはさすがにゴキブリとか出なかったけど、他の話聞いてるとこんな大きいゴキブリが出たとか、もうこんな世はないやろって思ったけど、いやいや本当なんです、
親子でたまってたむろしてそうですね、
でも普通にこうね、2階から3階上がる、あの階段とか廊下には普通にいて、やっぱ普段なんかあんまりね、家にいるとそういう光景って見ないから、やっぱりそこ汚いというか、でこうシャワーもね、ちょろちょろ
水圧弱かった
ですか？水圧がねやっぱり、日本よりはね、でこうお湯加減も、夏やから良かったですけど、こうあんまりこう暑いのが出なかったりとか、そういう、日本は便利すぎてね、そういうとこ行ったらそういうのは特に感じますよね、子供はね特に、私らはね、そういうのも仕方ないとか当たり前っていう感覚で行ってるから、あんまりそういうのは思わないんですけど、
でもそれで嫌だとか泣いたりそんなことはなかったですか？
なかったですね、それで泣いたりとかはなかったけど、やっぱりこう連れて行ったところがちょっと古い ね、うん、学校だったんで、うん、そこがあまり印象を良くしては帰ってきてないかなっていう印象は受けました、うんうんうん、
ジプニーとか乗りました？
あの
タクシー乗り合いタクシーみたいな、
いやそれはなんか怖いから、うんうんうん、やっぱりあんまり利用しない方がいいって言われて、う
ん、なんかあの道路とか皆さん信号とか無視して、うん、信号あるのかなとか、みんな渡ってますよね。
渡ってます渡ってます。もう
そういうのびっくりしたんじゃないですか。小学生って横断歩道ないとこ渡っちゃいけないとかすごい教育されてるじゃないですか、うんうん、日本で。
なので人が通る後をついて行ったりとかですよね、うんうんうん、もう怖くて
キョロキョロしながらね、うん、右左見て、
うん
うんうん、そっか。刺激的な経験されて、もう一回フィリピンに行こうとか
もう一回行くって言ったら、もっと綺麗なホテルみたいな施設がいいみたいな、うん、それだったらいいみたいな感じで、うんうん、結局施設の問題、うん、みたいな、
うん、でも英語はどうなんでしょう。2週間で
2週間だったらやっぱり全然ね、うん、こうまあ触れる、うん、英語に触れる、
うんうん、
その海外の人たちとこう交流するっていう面では第一歩的な入り口ですよね、
うん、なんかこれができるようになったとかあります？
それはもうこれっていうのはないけど、はい、うん、やっぱりこう、うん、日本人ばっかりと接してると、うん、こう外人がこう遠い存在に思うけど、
うん、
やっぱりこう身近な存在には感じてもらえたんじゃないかなっていうのが一番ですね。
うんうんうん、
そうです
ね。
まずそれがない
と目に見えないものだけど感じてるものがたくさんあるでしょうね。
そこが一番の、うん、狙いというか、うんうん、感じてくれたらなっていう、うん、もちろん喋れるようになるとか、
うん、
語学に興味持ってもらうのもあるけど、
うん、
そこまで英語英語と思って行ってはなかったんで、
うんうん、
今回はね、今回というか、うん、そのセブンの場合は、う
ん、で、今度、まあ、今度5年生になられますけどマレーシア行かれるわけですよね、
うん、
だからなんかその2年生の時戻ってきて英語をやらなきゃとか英語したいとかなんかその変化ありました？
英語にはやっぱり興味持って、うん、今回クラブが始まったんですけど、うん、4月からも英語クラブに入るとか言って、
うんうんうん、
今度なんか、うん、オーストラリア人からなんか、うん、手紙が来るからとか、うん、なんかスカイプでこうやり取りとかしたりとか、
うん、
まあ、普段 DMM でスカイプでね、うん、毎日25分レッスンしてるから、
うん、
そういう意味でもそのね、
うん、
外人とはこう身近な存在で、
うん、
まあ、スカイプでこう向かい合った瞬間、うん、こう普通に会話にはなってるから、
うん、
ね、こう第一声、うん、引きますよね、う
ん、
こう
5年生の4月、あ、4年生の4月から DMM 始められたんですよね。
そうです。
うーん、じゃあだいぶ、
だいぶそうですね、もう普通にこう自己紹介も言えて、
うん、
その向こうが言うことに対して答えて、うんうんうん、このテキストに沿ってやっていく中では、うん、ちょっと私がサポートしてこう言ってるよ、うん、こう言ってるよとかはあるけど、
うん
うんうん、だいぶやっぱり英語海外行くことによって、うんうん、英語に興味を持った、うん、外人に興味を持ったっていうのが一番大きいんで、うん、まあ、まずはそこが一番だったから、うん、それをクリアできたっていうのは私の中では、
うんうん、そうですね、
うんうん、
でもなんかお母さんとかがこう必要に迫られて英語を使ってるっていうのを見るっていうのがすごくいい経験かなと思います。勉強じゃなくって、
うんうんうん、ですよね、こうい
ずれは自分もこうやってお母さん交渉したりしてるのを聞いたりしてると思うんですけど、すごい、うん、体験ができてるなと。あと、じゃあ親子留学の注意点、
注意点、
うん、親子留学これからセブ、うん、ちょっとセブで英語を鍛えてきますみたいな親子さんがいらっしゃったら、
うん、
あのこういうデメリットもあるよとか、こういうことは、うん、あの最初に知っておいた方がいいとかありますか？とこういう人は行かない方がいいかなとか、
うん、そうですね、うん、私自身が、うん、結構あんまり物おじしないっていうか、まあどうにかなるかなっていう感じで、うんうんうん、その親子留学の時も、うん、こう言ってるから、うん、あんまりなんか身構えずに言ってるんで、うん、やっぱり一番は自分より子供のことなんで、うん、子供の体調 が一番心配、うん、やっぱり水は日本とは違うんで、うん、その辺どうかなとか、うん、やっぱり薬とかはきっちりこう用意して持っていくとか、語学に関しての心配はもうしても仕方もいいってね、
うん、じゃあもう行くからもうガンガンこのテキスト一冊終わらせとってとか、うん、そういう感じではなかった、
ね、うん、ないですね。
で帰ってきてからも行ったんだからもっとやらなきゃとかじゃなくて、いやいや
全然そんな感じ、
でも旅行にも連れて行って自然に学びたいっていう気持ちになるのを待つみたいな、
ね、そうですそうですそうです、もうそれが一番です、うん、もうやれやれ言っても子供 やらないから、うん、こうもう自分でやらなきゃって思ってもらえるように親がそう仕向けたいから、うんうんうん、やっぱりもうね自分の中での問題やから、うん、それはもう私も分からへんし、うん、本人に任せるしかないですよね、うんうん、もう自然にその感情が湧き起こるのを、
うんうんうん、
まあ、湧き起こらなくてもいいけど、うんうんうん、まあ、まあ経験をね、うん、いろんな経験を小さい頃から、
うんうん、でトラブルはその食事がちょっとまずかったとか、うん、脱水症状になってとか熱が出たとかダニに噛まれたとかありますけど、街中でなんかこうトラブルにあったとかないです？盗難とか、
街中ではなかったですね。怖い思いをしたとか、でもモールに行った時に、うん、やっぱりこうみんなタクシーで移動するんで、うん、タクシーがずらーって並んでたんですよね、うん、でそのずらーって並んでるところにやっぱり、うん、ああいうところだから物乞いの人がいっぱいこう来て、うん、その並んでる人にこうお金とかもうこう順番にこう来るわけですよね、うん、そういうのって日本ではもう見ない光景だから、うん、子供からしたら、うん、何みたいな、タクシーに乗ってて窓が開いてたらこう 手はこう出してこないですけど、ね、やっぱりこうね、うん、お金っていうなんか物持ってこれ買わないみたいなとか、うんうん、そういうのはやっぱりなんか怖かったみたいで、まあトラブルはそれに対してのトラブルとかはないですけど、だからまあ上げてしまったらもうたかられるから上げないっていう、
もう夜出歩いたりもなかったでしょ？
なかったですね、うん、
夜とか
は、ね、夜はもう一切出てなかったから、
うん、平日はもう出ないんですよね。
平日はもう全く出ずに、うんうん、コンビニすらも行ってないかな、うん、1週間経ってやっとちょっと1回ぐらい出たかなっていうぐらい で、うんうん、で外に出て何かを買ったわけでもなく、うん、だから週末にショッピングモールに行って、うん、もうそうですね、ショッピングモール以外はその辺の道とかはやっぱりもう排気ガスもすごいし、うん、歩道もしっかりしてないんで、うん、もう歩くスペースというかね、うんうん、もう道もガタガタなので危ないから、うんうん、やっぱりね、子供がいるとその辺は気になりますよね。
フィリピン の、 その街側はどうでした？想像以上でした？これまでいろいろ海外行かれてますけど、
もうちょっとこうなんか整備されてもうちょっと綺麗かなって思ったら、うんうん、やっぱりこうマニラとかに比べたら、うん、やっぱりセブってまだまだ田舎、
うん
うん、うん、街中って言っても、
うん、
こうあんまりこう開けてないというか、やっぱりもうリゾートの街なんかなっていう、うん、リゾートって言ってもそこで生活っていうかね、うん、したわけじゃないから、うん、週末にちょっと海に行ってって感じだから、うん、実際そのそっちのリゾートの方がどうなのかっていうのが、うん、あまりこう、
うん
うん、
分
からなかった、
うんうん、でも町側はもう全然そのリゾートっていう感じではなくて、
ごちゃごちゃしてる感じですね、
うんかうん、で、この後マレーシアに行かれるんですよね、
はい、
で一旦じゃあここでセブ留学の、話は終わりたいと思いますけど、はい、また機会があったらそのマレーシアの話を聞かせてもらいたいと思います。
はい、
はい、じゃあ、はい、ところで一旦終わります、
はい、ありがとうございました。